それでは、今日はレビ記ですね。レビ記の、16章ですね。そして、29節から31節までをお読みしたいと思います。レビ記の16章の29節から31節までをお読みしたいと思います。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第七の月の十日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の中の在留異国人もどんな仕事もしてはならない。なぜならこの日にあなた方を清めるためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である、ということですが、レビ記を今学んでいてですね、そしてこれまでですね、まずその前からレビ記をのテーマを思い出してください。何ですか？清めですね。清めです。で、今までどうですか？学びを続けててですね、私自身は、自分の心の中で、本当に神様が働いてくださって、その清めを、その、以前にも増して感じることができるようになりました。実に神様が、この書物を通して、このイエス様が来られるまでの間のこの地上での生活ですよね。そこで聖なる神様との交わりをこの親密に持っていくことができる道を与えてくださっている。そしてレビ記においては前半と後半に分かれて、前半の方は生贄を通して神に近づく、その生贄の教えが中心に書かれていたわけなんです。そしてその生贄の、どんな生贄があるかということを話し、そして実際にそれを捧げていく祭司の任命式、任職式があって、ところが異なった日を、そのアロンの二人の息子が捧げて、そして燃やし尽くされてしまってですね、それからですね、清めと汚れの区別をしなければいけないということで、食物規定がまずあり、そして、この母親が子供を産んだ後の不浄の期間があり、で雷病人があったわけですよね。そして明日学びますけれども、その後にこの他のこの人間の体から出てくる、精液から出てくる体液についてちょっと汚い話になってしまうんですけれども、明日じっくりと学びます。そして今日はそのクライマックスです。生贄を持って神様に近づくことにおいてのクライマックスが食材日と呼ばれるものなんですね。で、今読んだように第七の月の10日、今で言うと9月から10月ですね、にかけての時期に年に一度だけ行います。これを、一言で言うと、一年の総決算、総生産の日と言っていいでしょうか。日本の人に分かりやすく話すとですね、全然異質なので、ちょっと嫌がる人がいるかもしれませんけれども、年越しの時にですね、私は小さい時に、31日が好きだったんですけど、それはですね、いつも小さい時から自分がおじんくさかったなと思うんですが、お風呂が大好きでして、私は例えば温泉宿に行くのも好きだったんですけども、もう2回ぐらいお風呂に入って、そして家ではきれいに掃除をするわけです。つまりその 赤落としを1年赤落としをするわけですよね。そして新しい年を迎える。でこれはもちろん神道的なねあれですから全然もう種類は違うんですけれども、1年のすべての罪を主によってあがなっていただき、清めていただくという、その1年の完成の時、7つ祭りがあるんですけれども、その中での頂点になっているその祭りになるんですね。で1年に1度だけということで極めて、記念すべき、そして、この重要なものになるわけですけれども、私たち1年に1度でなくてもっと広げて考えてみましょう。一生に一度だけっていう体験って一体何でしょうか。一度しか経験できないもの、またしなかったもの、一度しかもう経験したんだけど一度しかしてないもの、いかがですか。あの、一年に一度の恋なんて言わないでくださいよ。分かった、わけわかんない。一年に一度の恋、恋はラブ、ロマンス。一生は全部の命ね、生涯。それないですよね。まあ、大体わかりますよね。どんどん相手を変えていく。いけるわけですから、そんなのは違う。あとは結婚も残念ながらですね、再婚してしまうという現実もあります。でも誕生はいかがでしょうか。これはねもう一生に一度じゃないですか。でももう物心がついた時にはそんなの自分が生まれたっていうことは経験できないわけですけれども、一生に一度だけの経験、死ぬことですよ。死ぬことです。ヘブル人への手紙の9章の27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。この死をもって、この生活のすべての活動に終わりを告げ、で、今読んだらその後に裁きと書いてあるんですね。で、これが人生の総決算である神様の審判があるわけなんです。で、この食材日というのは、単に年に一度行う恒例の行事ととってしまっているだけではダメなんです。旧約聖書の中ではですね、永遠の掟であるという言葉を使って、今も読んだところで、永遠の掟だ。その旧約の中にある神様の、この、時間全体のご計画というのがあるんです。で、それがここから見ていくことができる、この食材儀を通してですね、この神様の側から見た罪のあがない、罪の許しというものを見ていくことができる。食材儀における極めてユニークなその儀式、その中の順序はですね、他の生贄の制度いろいろありましたけれども、食材日にしかないものというのが死聖所の中に入るってことなんですよ。死聖所覚えていますか。聖所があります。幕屋の中の聖所があります。聖所の中にも2つの部分に分かれていて、このパンを備える机があり、そして食台があり、そして、あの、香壇がありますよね。で、垂れ幕があるわけですよ。そこを開くと、契約の箱の上に、贖いの蓋があって、そこにケルビムが掘られていてですね、そこに私はいると。で、ろうそくの、その火の、その光、灯火の光がないにもかかわらず、光ってるわけですよね。主がそこにおられて、私はそこに語ると。語るという、こう言われた。最も清いところです。 覚えてますか、シナイ山のところでですね、神様が上におられてですね、モーセが上がるんですけれども、杭を打ちなさいと。もしそれより入ってきたら、動物であっても人であっても殺されると、神様言われたわけですね。もう、究極の、もう、その、清さですよ。で、その、死聖所に入るということは、どの生贄においてもしていないわけです。聖堂の祭壇、ありますよね。入り口から入ってすぐのところですよ。そこでは盛んに日常ですね。上空の供え物って書いてますけれども、日常、日ごとに生贄をそこでは捧げていくわけです。そして祭司も、その、洗盤で水で手足を洗ってですね、また体を洗うときもあります。そして、聖所のところ、入り口を入っていってですね、そこで一週間に一度はパンを取り替えて、そして、灯火が、この、なくならないようにですね、この油をですね、追加していくと。いうことを行っているんですけれども、決して、死聖所の中には入らなかったんです。けれども、ここで、大祭司が一人で入っていくんですよ。これが食材日の生贄における最も大きな特徴であって、15節と16節にこう書いてあります。アロンは民のための、罪のための生贄のヤギを送り、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならないということなんです。つまりこの儀式を言い換えますと、神の天におられる神の御座に民がどのようにして立つことができるかという問題なんですよ。神の御座に私たちがどのようにして立つことができるのか。また、もっと簡単に言えば、天の中に私たちがどのようにして入っていくことができるのかという問題になってくるわけなんです。天の御国が近づいた。悔い改めなさいということを、バプテスマのヨハネが言い、またイエス様も言われて、しかしイエス様がお語りになった言葉というのは、ものすごい狭かった。狭い門から入りなさい。滅びに至る道は広いのですと。その門は広いと。またイエス様はこう言われました。父が完全であるようにあなた方が完全でありなさい。お金持ちについてはこう言いました。ラクダが針の穴を入るよりも、金持ちが神の国に入る方が難しいとこう言われた。どうですか？中東のあの地域で最も大きな動物をあげられたんですよね。イエス様は。で、春の穴ですよ。無理じゃないですか。弟子たちを襲いました。そしてイエス様が、人にはできないことが、それは人にはできないことです。けれども、神は違うと言われたんですね。この天に、入る道というのが、例えばですね、私たちがね、こう何か嘘をついてしまったとか、あとは、怒ってしまったとかですね、日頃から、この思いの中で犯してしまう罪、または言葉で犯してしまう罪、実際に行動で出てしまう罪っていうのはあるわけですよ、ね。そういう話、大事なんですけれども、そういう話じゃないんですよ、ここで言ってるのは。もっともっと根源的な、まず、オリジナルのですね、原初の、もともとあったところの根っこにあるところから始まってしまっている、 その死んだ後どうなるのか、そして天国に入れるのか、でそして私たちが見ていくと非常に狭いということが分かり、創世記でアダムが罪を犯してその後にどうなったかというと、先ほど見た死聖所のケルビムが炎の剣を持って命の木を守っていた。そこからアダムたちが入ってくることがないように、命の木から身を取って食べることがないようにそこにいた。もう入れなくなった。そして神様の贖いの働きは始まっていったんですけれども、旧約の時代、彼らが死ぬと天国行ったかって言ってないんです。ちょっと待ってください。行ってないんですよ。黄泉に下った。黄泉ですね、英語では新約聖書では Hell、 地獄と訳されてますけれども、新改訳はいいですね、ハデスというですね、ゲヘナとハデスって2つですね、この主に書いてありますけれども、ちゃんとヘブル語で、ヘブル語じゃない、ギリシャ語で分けてくれてますね。はっきり分かりますね。でハデスの方を話しています。で旧約はシェオ、この黄泉と訳されていますけれども、ね、同じものです。ですから旧約の聖徒たちは死者が住む黄泉に下りました。天ではなく地に下ったんです。でもそこにも実は慰めがあります。イエス様が金持ちとラザルの話をされました。でこれですね、例えじゃないんですね。このようなものだというのは書いてないんですよ。もうそのままイエス様はラザルがって言ってて、金持ちがって言ってるんです。実際の話なんですけれども、そこにさて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムのところに連れて行かれた。懐ですね。アブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。ということで、アブラハムの懐という場所があり、実際にそこにアブラハムがいる場所があって、それが金持ちが下った苦しみのところとは違う。詳しく見ると大きな淵があって、互いに行き来できない。でも会話はできるようなところですね。がある。その懐の方が書いてあるわけなんです。アブラハムは神の約束を信じて死んでいきました。ヘブル人への手紙の11章を見ますと、彼の信じていた約束というのは、そのカナン人の土地のみならず、それよりももっとその背後にある神の天の故郷を憧れて死んでったって書いてあるんです。天の都を思いながら死んでったって言うんです。で、彼はそこに入ることはできないけれども、けれどもメシアが来て、救いを与えて、いつか入ることができるという、その希望を持って死んでいった。同じように旧約時代の聖徒たちは、アブラハムと同じように約束を信じ、そして、そこで、慰めを受けていたということです。ところが、イエス様が十字架につけられて、死なれて、罪の贖いを成し遂げられた。イエス様はまず黄泉に下られました。そして、そこにいる囚われ人、旧約時代の聖徒たちを解放してくださったんです。イザヤの61章の一節に、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げと書いてあります。そして、エペソの4章にあるんですけれども、低いところに下られた方が高いところに、そしてその生徒たちを引き連れていくという話が書いてあります。イエス様が世について誤りを認めさせると言って、聖霊様がなされる働きでね、世についての誤りを認めさせると、でこう言われました。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからですと言われたんです。イエス様のように、 イエス様が昇られたわけじゃ天に。その義が神様が私たちを受け入れてくださる義なんだと。つまりイエス様のように正しくなければ天に入ることはできないんだよということなんですけれども、福音は、新約聖書に書いてある良い知らせは、私たちは自分の義ではなく、それをプレゼントのようにしてもらった義があるんだって言ってるんですね。それがキリストの義なんです。私たちがですね、神様の前に立つときに必ず出てくるのは、本当立てるのかなどうかって不安が出てくるんですよね。その時にいつも思い出してください。義とみなされたって書いてあるんです。ですから、これは転化された、移された、計算のこの会計の計算のようにですね、このみなされる、計算するという言葉ですね、これ書いてある。そのように神様が私たちがあたかもイエス様の正しい行いをしたかのようにみなしてくださるんです、キリストにあって。で、キリストが罪とみなされたわけ。罪人じゃないのに罪とみなされて、私たちは罪、義人じゃないのに義人とみなされてるわけですね。故に天に入ることが許されてるんですよ。だから死聖所で血を流して振りかけたというのは、イエス様ご自身がその聖所の中にご自分の血を携え行って、そこにご自分の血を捧げられたという意味になる。ゆえに天の窓が開かれています。イエス様がよみがえられて天に昇られた時に、私たちをも含めて昇ってくださったんです。どういう意味ですか、私たち今ここにいるんですけどって思うかもしれませんが、エペソの2章の4節から6節にこう書いてあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。え、今お獅子の椅子に座ってるんですけど、でも私は信じます。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。過去形ですよ。キリストがおられるところに私たちもいるんです。イエス様がこう言われました。ヨハネの14章の23節で、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。一緒になってくださった。ですからイエス様がおられるところに私たちも霊的に、神秘的にいるわけなんですよ。このことを受け入れると、ぼっとして生きてた、生活してた、これはこんな美味しいんだったらちょっとどんどん祈っていかなきゃまずいじゃん、目の前に父なる神様がおられて、そのまま通過の関係じゃないですか、祈りが聞かれるじゃないですか。その通りなんです、その通りなんです。ヘブルの4章の16節に、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そして死についても私たちは大きな変革を遂げました。黄泉に入らずとも良くなったんです。もちろん不信者は金持ちと同じ、その苦しいところですね、ハデスの苦しいところに行かなければなりませんけれども、今はアブラハムの懐の部分は空になってます。死ねば直接神の御臨在の中に入るんだということです。使徒パウロは 私の願いは世を去ってキリストと共にいることですって言ったんです。世を去ることがキリストと共にいるんです。ここに中間地点がないんです。カトリックのように煉獄というものはないんです。訓練場はないんですよ。だから恵みなんです。福音をですね、ぐちゃぐちゃにしないでください。シンプルで恵み深いんですよ。じゃあ今から死んだっていいんじゃない。その通りなんです。今死んでもいいんですよ。死ぬのは終わりじゃないんです。そのまま神の先ほど言った天の御座の前に立つことが許されるという、そのことができたんですね。もう一つ、今度はですね、天の啓示で私たちを祝福してくださっています。聖書の一番最後の書物は何ですか？黙示録ですね。イエス・キリストの黙示から始まります。で、黙示という訳を何でつけたのか私は未だちゃんと探せていないんですね。もっと調べたいと思いますけれども、韓国語も中国語もです。啓示という言葉を使っています。現れとも訳されていますね。英語と revelation、reveal ですよ。隠れたものが現れるんですよ。今までは隠されていたんですよ。それが神様がうわっと見せてくださってるんです。そしてそこに出てくる幻は開かれた封印、封印が昔は巻物なんですよね。そして印はですね、あれなんですよ、ローなんローでできてるんですね。でそこでこう止めるわけですよね。それをだから打つって感じじゃない、割るって感じじゃない。そして開いていくんです。それが開かれていくですね。幻があるんですね。開かれたんですよ。キリストが成し遂げてくださったその地を天に持ってってくださったその御業のゆえに、私たちには隠されていたものが神様が開いてくださった。同じその書物について、あの神に愛されたダニエルでさえもが見ることができなかった。ダニエル書の12章の4節で、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。一生懸命知識を増そうと探り回って、これ一体どういうことなのか、どういうことなのかと。けれども、黙示録においては全部が開かれているんです。これは難しい書物だから封じておこう。週末については難しいから、何言ってるんですか。イエス様が開けてくださった天からの啓示をですね、私たちは知る喜びに預かっています。だからイエス様は言われました。マタイの13章の16節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます。多くの預言者たちや義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。じゃあもっと、天について、神秘的になりましょうとか。でですね、そういった危ないとかと思う人がいるかもしれませんですが、でもなっていいんですよ。私が言ってるのは変な幻とかですね、そういうの見る必要ないんですよ。あ、もったいないですね。神様はモーセについて言われました。ミリアムにですね、あなたぼやけたものしか見ないかもしれないけど、私はモーセと顔と顔を合わせて見てるよ。同じことが言えます。明確、神様が御言葉によってはっきりと私たちに天を見させてくださっている。そしてですね、今言いましたね、死聖所に持っていったと。で、贖いの日のもう一つの特徴は、主の前で全ての罪が清められることです。先ほど読んだところに書いてあるはずですね。30節の後半ですね、あなた方は主の前でその全ての罪から清め られる。すべてというのは、先ほど話したように永遠が含まれているんですよ。永遠の掟となるという言葉が書いてありますけれども、私たちがこれまでに犯した数々の罪を許していただくということのみならず、主ご自身がご自分の前に置かれているすべての罪を大掃除をするように全部清掃してくださったという意味なんです。そしてもうこれで終わり、二度と思い起こさないという神様の強い意思表示がここに書いてあるわけなんです。よろしいですか。今日のメッセージの題がただ一度という、英語で言うと Once and for all、 これで終わり、金輪際という意味です。で、旧約の時代はですね、律法があったんですよ。律法の役目についてこう書いてあります。ガラテヤ書の3章の23節に、信仰が現れる以前は私たちは律法の監督のもとに置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。私たち人間はどうしても自分の行いによって神様に近づこうとしてしまいます。アダムとエバが自分の裸を一軸の葉で自分で恥を覆おうとしたように、どうしても自分で自分のその負い目をですね、追っていこうとするわけなんです。それゆえに私たちを律法の下に置かれたって言うんですよ。なんでもう自分では絶対に救われないということを教えるために、そこにがんじがらめにすることによって、自分じゃなくてキリストを信じなきゃいけないんだと分かるように生み出してくださるようになりました。律法を神様が与えられた。生贄も実は同じなんです。生贄も律法の中に書いてますよね。生贄もやっていくんですけれども、彼らはこれによっては罪の贖いは完成されるわけじゃないっていうのは分かりつつ行っていった。でもこれがやっているうちに、神様は後にこれを完全に成し遂げてくださる実体であるキリストを送ってくださるという期待を持って、でも今はこれをやっているという状態で年に一度行っていたわけなんです。年に一度行いますから、年ごとに思い起こさなきゃいけなくなっちゃうんです。イエス様についての予言が書いてあるんですが、こう書いてあります。ヘブルの10章の1節から4節で、律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえって、これらの捧げ物によって、罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。今、ヘブルの10章の1節から4節です。いかがですか？教会生活を送っていて、ですか？こう思っていらっしゃる方がいるでしょうか？教会で礼拝を捧げることによって、自分の罪が思い出されて、その罪を許しを得るべく祈り求め、その時は罪の確信、許しの確信を得たからもしれないけども、また、平日に再び罪を犯してしまって、そして在籍感が強くなって、で、また罪を得るため、許しを得るために教会の礼拝に行く。教会の礼拝に行くのはあくまでも罪の許しを得るためであり、自分の奉仕も罪の償いをしていくようになってしまっている。これは実は新約の礼拝じゃないんですよ。旧約の礼拝になってしまっているんです。 生贄を捧げることによってかえって罪の意識が生じてしまうというジレンマなんですね。パウロが似たような経験をローマの7章、ローマ人への手紙の7章で言ってて、それは善を行いたいと思っているけれども、かえって憎んでいる悪を行っていて、自分の体に自分の思いに働いている神様の御心はこれ正しいと言ってるのと違う原理が働いているって言ってるんですよね、体の方は。それで彼はこう嘆いたんです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。でもこれが神の意図だった。そのように誰がって言ってほしかった。今で自分がだったんです。その自分がってのスポーンと取れたんです。誰がって言ってるんです。この敗北宣言がキリストに私たちを近づけさせます。ですからイエス様がこう言ったんですね。神、父なる神様に言いました。あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。あなたは前生の生贄と罪のために生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。わかりますか？その御心というのは、自分の体が生贄の肉になるんだということです。あと1ヶ月ちょっとで、1ヶ月ちょっとかな、2ヶ月近く、クリスマスですよね。まあ、その日に生まれたというわけじゃないんですけれど、赤ん坊の赤ちゃん本当に可愛いですよね。赤ん坊ね、その肉って肌も見てキツリツリしてね。でもあの肉体はイエス様については限って言えばですね、生贄として捧げられるために用意された肉体だったということですね。これが全ての罪を清めるための供え物だったんです。ゆえに神様は一切の罪を帳消しにしようと神様の方で決められたわけなんです。こう書いてあります。ヘブルの10章の10節から14節で、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることはできません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるんです。キリストは聖なるものとされた人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。わかりますか？さっきから一つの、ただ一度、そして永遠というのを繰り返してるんです。これが once and for all なんですよ。もうこれ以上しないよということを神様の方で決めた。だから先ほど言った、私まだ罪を犯してしまった、教会に行って清められるよ、清められたかもしれない、で次またやってしまった、この繰り返しじゃないんですよ。全部清められたって言ってるんです。過去の罪だけじゃないんですよ、将来もですよ。そして自分の人生のみならず、神様の側で人が犯している罪、そのアダムが犯してしまった罪の根っこからして、全てを一切を神様が永遠のその空間でもってですね、私全部消したって言ってます。ですから新約の礼拝が変わります。全部清められたんだ、もう終わったんだ、これから清められるために苦しむんじゃない、もう清められたんだ、全部終わったんだ、完成されたんだ。どうなりますか？私たちがしなければいけないのは感謝ですね、喜びですね。もう全部が終わったんです。ただただそこに行こうだけです。 これから神様と和解するのではないんです。もう和解与えられてるんです。それをそのまま受け入れていけばいいんです。ですからヘブルの10章の22節で、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。今少し話しましたけれども、全く休み憩いというのがあります。それが31節に全く休みの安息とあります。これが贖いの日のこの食材日のですね、3つ目の特徴ですね。完全に休みます。今でもイスラエルはですね、この宗教的なユダヤ教徒だけではなく、ユダヤ人だけではなくて一般の人もみんなとにかく休みます。正月どころじゃないですよ。正月よりも普通の毎週のあれです、安息日の方がもっと休んでますからね。日本の正月よりもましてやですよ。ヨムキプール、この食材日の時はもう何にもかもが止まってしまいます。でそれを全く休みの安息って言ってですね。イエス様が十字架の上でテテレスタイ言いました。成就した、完了したで、ごめんなさい、完了したって言うんです。その息を引き取られる直前に言った言葉が完了した。これまで神様準備してくださったんです。先祖アブラハムとかモーセとかを通して、また預言者ですね、数々の預言者を通して神様はご自分が語ってくださったけれども、終わりの日には、終わりの時には御子を通して語ってくださった。そのイエス様が私たちのためにしてくださったことによって、もうこれ以上救われるためにやるべきことはなくなってしまいました。残りは休みだけなんです。だからイエス様が言われたんです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は優しくへり下っているから、あなた方がもう私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。もうすでに完成されています。じゃあこれから何もしなくていいんですか。そういうことではありません。神様、私たちに志を与えてくださいます。また何かこう、そうですね、志ですね、これをしていきます。でそれが実は神様から来ているという話がピリピの2章に書いてあって、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。ですから私たちは完全なんですよ。義も性もその清さも完全に与えられているんです。もうこれ以上正しくなれないんですよ。いや、もっと正しく、やめてください、不潔な着物だって神様言ってます。もう完全に正しくされたんです。キリストの義なんです。完全に清められてるんです。キリストの清めなんです。そして祝福も全て与えられています。エペソの1章の3節に、神はキリストにおいて天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。知恵も全て与えられています。コロサイの2章の3節と10節にですね、キリストが知識と知恵の全ての宝であって、そして私たちキリストにあって満ち満ちている、完全であるって書いてます。完全だって書いてあるんです。英語で Completing Christ。 平安も、私は全く平安を持ってますと言うことができるんです。仏教徒の人がどんなに修行しても、あのブッダでさえも得ることができなかったであろう涅槃の領域、平安ですよね。私たちは今言うことができるんです。死んでもいいんですよ。今死んでもいいです。死んだ方が楽です。だって主と共にいるじゃないですか。でもじゃあなんで今私たち生きてるのか。パウロはですね、死んだ方がいいって言ってるんですけどね、世を去る方が勝ってるけれども、私の働きが豊かな実を結ぶことになると、主に対して豊かな実を結ぶために キリストが私たちを通して現れるために私たちは残りの人生を生きているんです。どうかこれから頑張って、まだ悟ってないけど修行して領域に達そう、達しようというふうに考えないでください。もう達したんですね。もう達したんですよ。残りはこれに良くすること、そしてキリストの証人としてこの世に生き続けることです。もう終わりから出発しています。いやちょっと待ってください、まだこれから終わりが先だ。いや終わりから出発してるんです。完成から出発してます。私たちの命がその完成されたものがどれだけ多く出ていくかという、それだけのプロセスであります。どうかここにいつも戻ってください。賛美するとき、祈るとき、遠くにイエス様がいるんじゃないです。もうイエス様がいてくださるんです。遠くに山にイエス様がいるんじゃなくて、その山と一緒に私たちがイエス様とそこにいるんです。あと降りていくんですよ。これが宣教なんです。イエス様が天におられたのに地に来られました。同じように私はあなた方を使わすって言いました。もう山にいるんですよ、一緒に。これから降りていくんです。いかにどこまで降りていけるか、これがキリストの道を歩んでいくということです。ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。贖罪日をあなたが成し遂げてくださったところを見ていくことができ、そして本当にあなた側で全てのことを一切罪を問い払ってくださったことを感謝いたします。お父様、どうぞあなたがこの悟りを、この啓示を一人一人の心に与えてくださって、聖霊に満たされ、神に満たされ、私たち自身があなたの現れとなりますように、どうぞ導いてください。私を満たしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを寄せいたします。アメン。